じゃあ、ここで、先導体制 .com にメールが来ておりますので、はいはい、そのメールを読ませていただきますね。はい、上理人さんからのメールですね。
上理人さん
からのメール。はい。これ大学時代の、我々の同期の
人。まあまあまあ、ハンドルネーム、ラジオネームが上理人。
上理人。本当は、多分田中とかっていう名前ですよね。
やっぱり、霧島氷が聞きたいな。散々おすすめしてしまった気恥ずかしさもあるけど、戦闘態勢の皆さんの中学高校時代の映画好きの孤独と周囲とのギャップって嫌な思い出も含めてすごい興味があります。っていうか、あの山口にも霧島を絶対見ろって勧めたんだけど、最初の感想がでもあいつらの方が友達いるだけ俺より幸せだよでした。毎週自分のブログで映画表を書いてる人間の感想がそれかよという感じですが、市村の自分語りの感想といい、似たような境遇を経験した人間の冷静さを失わせる魔力とクオリティが間違いなく存在するあの映画の表を希望します。あとバカな自己中の質問者の人生相談も最高ですということでね。
別に俺たちはバカだと思ってませんよ。そんなヒーローと思ってませんよ。
山口っていうのは、山口徹っていうね。
あれまでできた山口。
なんだっけ。山口徹の映画。
漂流記。
映画。
漂流記。映画漂流記ですよ。
映画
漂流記。マジで。
そうだ。
マジで映画漂流記。
山口徹の映画漂流記っていうね、大人気ブログが、まあ、そっちも面白いんで見てくださいって。
はい、そうですね。
で、こういうお便り来たんで、まあ1ヶ月ちょっと空いちゃったんで、
空いちゃいましたね。
ここでリクエストに答えて、
はい、
霧島部活辞めるってよ、
はい、
をみんなで見てきたよね。
見ました、はい、もう一回見ましたよ、
はい、ということで
初めて、
はい、どうでした？
いいところからいきましょう。
いいとこね、俺ちょっと見てて、桜の園を思い出したんですよ。桜の園って中原氏の女子校のなんかやつ。
ほうほう、
だから、あの頃には戻れないんだけど、こんな青春してたらなみたいな、そういう思いがありました
ね。なんかね、
そう
なんか本当ああいうの見るとさ、なんか自分の青春時代にさ、なんか後悔ばっかりしか残んないんだよね。なんかね、こういう時代だったらな、
そうそう、戻れない
さ、
そうそう、
なんか、
う
ん、ただなんとなく過ごしてたなみたいな、
大体そうでしょ。
そういうのをちょっと思い出させてくれるっていうので、そういうところはね、ちょっと良かった。
ちょっと橋本愛ちゃんとね、同じバドミントン部の
清水くるみちゃん
の関係性とか、ちょっとなんかレスっぽい、女性愛っぽいかな的なね、
そう
ちょっと触らせてみたいな。
そう、ね、あとバドミントン部のウェアがすごい良かったなみたいな。そういう感じですね、本当に。
一応もう一回見直したんだけどね、今回。で最初見た時、まあ、ちょっとよく分かんなかったんだけど、まあ、もう一回見て分かったんだけど、やっぱりあれですよね、なんかいいシーンがすごいある、なんか廊下から走ってきて、映画秘宝がドーンと飛んじゃうとかっていうディテールはすごく分かって、なんかそういうこと ありそうだなっていう感じはあったね。シーンは結構なんかありそうみたいなのはたくさんあって、それをすごい細かく積んでて、最初のこう前半は特にすごい積んでるなと思って、面白かったです、前半は。
そこはやばい。
以上。
はい、
俺はやっぱり2回目見ても、主題歌のね、日はまた昇るっていう。で、あの歌詞俺あんま好きじゃないんだけど、高橋優君っていう、歌手がね、ちょっとファンになってしまいまして、
今映画ばっかけた。
それはどうでもいいです。
あと
どうでもいいですけど。
あとね。
どうでした？
まあいいとこ。
いいとこ。うちのいいとこだ。
いいとこね。
俺がいた。まさに俺の話じゃないかと。
っていうかね、俺いなかった。
いないじゃん。
いないんですよ。まあ、いいところって、ここがいいっていうポイントはないんですけど、いや、別に、悪かったっていうわけじゃなく、全体的に良かったけど、 いたかいなかったで言うといないんですよ、俺は。
まあ、うちは番長だからね。
番長じゃないけど、番長じゃないけど、全体的な印象で言うとさ、なんか、俺も2回見たんだけど、1回目見たとき、ピンとこなかったんですよ。全然ピンとこなくて。で、あれと思って、で、おかしいな
と思って。おかしいと思うんだよ、
それで、俺バカなのかなと思って。いや、なんか、やっぱすごい、すごいさ、すごいすごいっていう評判聞いてるしさ。
ご一通だって聞きますよね。
あれはいい映画だっていう。意見を聞いてたから、やべえなと思って。
で、映画評とかさ、Amazon の、あのレビュー見るとさ、この映画の良さが分かんない人が、気の毒だ的なね、
気の毒なことを言って、
で、書いてあって、そこ、あ、そうと思って。
で、俺2回見たんですよ。2回見て、あ、なんとなく分かったんですよ。で、なんとなく分かったんだけど、あれ、やっぱ難しくないって思って、だってみんなさ、一回見ただけで、凄さが、映画のすげえっていうところがさ、みんなそんなに分かったのかなと思ってさ。
いや、まずすげえと思ったかどうかね。
いや、どこがすごいと
思う。いや、すごいっていうかさ、すごいとは思わないんだけど、
がすごい、い
や、難しいんですよ。俺、一回目見たとき、ぼんやりいまいちね、分かんなかったんですよ。はっきりと、登場人物とかのキャラの見分けもつかなかったあたりもあったりして、
あ、はいはい、
で、何回も同じ日を、
ね、
同じ時間時系列をちょっと視点を変えて、3回4回やるじゃない、あれで、まあ、あれやってないともっと分かんない、あれでちょっと固まってくるじゃん、キャラクターの人間関係とかっていうのが分かってくるんだけど、でも1回見ただけじゃ、心情とかが分かんなくて、で、ほとんどさ、テーマ的なことは言わないじゃん、セリフで。もう、多分あれ、脚本読んだらさ、映画見ても、ぼんやりしてるのにさ、脚本だけ読んだら、多分さっぱり分かんないんじゃないかなって思うぐらい。
でも簡単。まあまあ、
いい。まあ、いいんだけど、で、気持ちとか、この、登場人物は何を思っててとかっていうのをかなり
入り込んでないと、
入り込んで見てないと、目線とかさ、登場人物とかの目線とかを注意深く見てないと分かんないことない？
はいはいはい、
すごくさ、自分から読み取ろう読み取ろうと思って見てないとすごく分かんなくないかなって思ってさ、
でなんか薄いからね、
多分また映画館とかで、閉鎖された空間でこうガーンって入り込んで見てたらまた違うんだろうけど、あれ、一回見ただけで俺、ちょっとわかんなかったなと思ってさ、ピンとこなくて、二回見て、
こういう人間関係か、そうそう、彼は彼のことこう思ってるのか、
そうそうそうそうそう、思ってて、で、彼女は、こういう、ことを言ってるけど実はこういうことを思ってんだなみたいなのが2回目見てやっと分かってきて、キャラ的な感じも飲み込めてだったので、みんな、あ、なんかすごいなと思ってさ、
ガーンと来たん
だ、ガーンって一発目でガーンって来た人っていうのはすごいなと思ってさ、ちょっと俺はなんか自分のなんか映画を見る目がちょっとなんか、
いや、不安になる。
不安になる。うん、そんな映画。
うん、ああ、やっぱり、そんなにこれ、すごいんか、みたいな。細かいところなんだけど、落合元樹君っていうのかな、橋本愛ちゃんの、もちろん元樹君か、の、
彼氏
の役の人じゃない、うん、
実は付き合ってます。
実は付き合ってます。
チャラい、
茶髪のね。彼で、多分これね、シナリオはね、うまいつもり、まあもちろんうまいっていう前提で書いてるんだけど、彼がさ、ずっとトイレの話しかしないんですよ。
はいはいはい、うんこ行きたくなってきた。
と、あと、オープニングからしてトイレ行ってきたんだ、ピッピッピッピッやるのね。で、ほとんど劇中、トイレのとか、うんこに関する話しかしてないの。これ、シナリオの仕掛けで、主人公と思われる英検の部長が片思いしてる、 あの橋本愛が、うん、でちょっと橋本愛の方も彼のことは思っててくれてるんじゃないかっていう、うんうん、特別な存在として見ててくれるんじゃないかっていう気配がちょっとありで、うんうん、ひょっとして甘酸っぱいことがあって思わせといて、うん、やっぱりあんなつまんないやつとっていうその落差を狙ってるキャラじゃない、うんうんうんうん、でもさ、うん、そのつまんなさを表現するのに、うん、ずっとうんこの話させるって俺ちょっとあんまり品が良くないな、あの作戦としてやんないでしょ、例えばそのプランを作るんで、うんうん、そこで客にショックを与えてやろうって言って、うんうん、できるだけ軽薄なキャラとして描きたいのに、うんこの話ずっとさせる男にするどう思う、いやそれってどう思う作戦として、
ああそういう作戦なんだ、
あれそういう作戦だと思うんだよ、つまりいかにも軽薄なやつ、
いかにも軽薄でくだらない男、
くだらない中身のないやつっていうことを表すのに、うんこの話をさせる、ずっと、いやドリフのコントだったらいいけど、俺作戦としてそれあんまり上等じゃないような気がするけどっていうところで、うまいように見えるんだけど、
あ、まあでも俺別にそこは引っかかんなかったけどね、
いやもちろん引っかかんない人は引っかかんない、うん、ってなぜならば、うん、なぜならば、うん、あの落合元樹くんの演技とか佇まい、うん、もう軽薄そのものですごいよくできてるから、うんうんうんうん、セリフがそんなに気にならないんだよ、
だから逆に言うとそれ入れる必要ないんじゃない、
そうなかったって、それねシナリオがね演技と演出に負けちゃってるんですよ、うん、その分、うん、せっかく考えたんだけど、うん、で、なんだっけさっきからで俺はねうちの逆に、うん、あの何度も何度もさ、うん、同じところをやるじゃない、うん、であれ普通に多分描いてて、うん、もうちょっと力強く描いてても、うん、誰が誰のことを好きで、うん、誰が誰のことをどう思ってるとか、うん、反感を持っているっていうのを、うん、普通にやっても、うん、分かるんじゃないって思ったのよこれ、でもあの何度も何度もと同じシーンをやるので描かれてることって、うんうんうんうん、誰が誰のことを見てるっていうのだけが基本じゃない、うんうんうん、で見る側見られる側っていうヒエラルキーが関係性がありますよっていうことを、
逆に何回もやってるから混乱したのかもしれないな、でも
だからスパッとやればいいんだよ、あれ全然それやる意味が分かんない、だから飽きちゃってなんで同じこと何回も何回もやるのと、しかも誰が誰のこと見てたのっていうのは普通にやってれば分かるってみたいなさ、
それだとさやっぱ退屈になっちゃうんだよね、多分ね退屈しちゃうんだよね、時系列的にこうやっていくと、ちょっとずつさ描かれない部分があって、あれこの子はなんで泣いてんだみたいなさ、うん、とかっていうのを後から出てきた、うん、あのシーケンスで補完していくっていうので、うん、あそこで会った子この子はこういう人だったんだみたいなさ、
う
ん
う
ん、
でもそれがさ、うん、そう後で何回も繰り返されて時系列が、うん、ね、後でこう分かってくるわけ、うん、で最後に、うん、クチクチってハマってく気持ちよさはあった、
うん、気持ちよさっていうか、うん、気持ちよさワオっていう感
じ、いやワオじゃないにしても、ああそうか
あそうかっていうのはあったよ、うん、それなりに、うん、それなりにね、
それなりでしょ、うんうん、これ主観だよ本当に、うんうん、これ主観なんだけど、アーティスト志向の人間、うんうん、つまりこの映画で言うと、ああ映画部の
神
木隆之介君と吹奏楽部の部長さんっていうのは非常に厚みがある人間として、自分が抱えている問題を乗り越えようとする努力をする人間として描かれている、うんうんうん、ところが運動部の人間はまず一本やりで悩んじゃいるけどできないからって八つ当たりするやつらとして描かれている、そして帰宅部の連中はもっと浅く描かれているっていうので、お前そのアーティスト志向の人間を一枚上に置くみたいなのってやめろよみたいな、
でも
まあこれは主観だから、うん、俺の、うん、これはだから主観だから、うん、厚みがあるように描かれてるんで、もうその時点でなんかムッときてるんですよ、うんうんうん、見始めて1回目見て段階でちょっとムッときてるんですよ、
でそれはでもあの監督とか脚本書いた人の主観でもあるんじゃないの、
だからそれがムカついてる
って、結局映画見ても分かるけど、うん、完全に、感情移入してするのは神木隆之介君に感情移入してるするように作られてるよね、
ただやっぱりそのもの作ってる人間、あんたが映画監督だとか舞台をやってるとか、うん、シナリオを書いてるからといって、うん、そういう人間を一段上に書くような物語って俺やっぱ好きじゃないの、うん、 うん、俺だからその2人の主観監督とシナリオライターの主観というか発想そのものがちょっと俺苦手なんですよ、うんうんうん、その時点でちょっとカチンときてるわけですよ、
まあでもそれしょうがないよね、結局多分監督とかの、青春時代とかっていうのを固くしてる部分があるだろうから、
もちろんそれ誰かやったって、うん
うん、そうなっちゃうのはしょうがないんじゃないの、うんうん
うん、しょうがないにしても、青春もので群像の劇を描くんだったら、うん、神木隆之介君は好きなものがはっきりわかるじゃん、うん、ゾンビ映画だとか、うん、っていうことを言うじゃない、うん、こういう映画を撮りたいとかっていうこともはっきり持ってるけど、うん、悪役としてっていうか、まあ描かれてる薄ペライ連中として描かれてる落合元樹君とか帰宅部の連中にだって、うん、必死に何か持ってるものってあるじゃない、必ずそれが見たいんですよ。
あ、わかるわかる、そうは描かれてないってことね。
そうそうそう、うん、それをこそが描かれて初めて、
薄っぺらに見えるけども、うん、こいつらにだって描けるものは、
うん、描けるもの
実はあったんだみたいな。
いや実はあったんですか、あるだろ普通。
まあまあ、
でそれを汲み取って形にして出すのが、
うんうん、まあでもみんながみんな持ってるわけじゃないわね、多分そういう持ってない人もいるんじゃない。
いるんだろうけど、うん、それを出すのが、うん、
まあ、ドラマ
じゃねえのってやっぱ思うわけよ。
見せてくれよ、
見せてくれよってさ、自分にと、例えばじゃあ俺本当にああいう帰宅部のああいうチャラチャラしてる人はそう思って縁がなかったけど、それでもあの書き方ないぞと。
逆にね、スクールカーストとかって言うけど、うん、そんなにあったかなって俺意識したことないんですよ、高校時代に。
あっても
階級的なものを、う
ん、なんか今はあんのかな、
今
はあんのかな、
それはね、それは、うん、あるよ、うん、いや、あるよ、
中学生、
中学の方があったんだよ、
中学もあるし、高校もあるって、
いや、だから高校にもよると思うんだけど、うん、工藤の高校はそうだ、そういうひどい高校だったらしいから、
いや、とか分かりやすい、本当に甲子園に近いの高校だから、スポーツと文系の、もう楽さ
がものすごいよ、だから、うちは違うんですよ、だから、工藤の高校はそうだったかもしれないけど、俺の高校は特に部活でここが強いっていうこともなく、
普通はそうかもね、
甲子園に行くわけでもなく、ずば抜けて強い部活があるわけでもなく、かといって進学率が格段に高いわけでもなく、
そしてうちの番長番長から見える地平っていうのある
高校だったから、
応援団長、
そういう高校だったから、結局部活やってるやつの地位っていうものがそんなに高くないわけですよ、
まあ
やりたいからやってる、好きだからやってるぐらいのもんでさ、ジェード白馬で甲子園に行くために頑張るみたいなさ、でそれを応援する女子たちがいるみたいなわけじゃないんですよ、だからそこにカーストはなくって、で不良とかっていうのも、まあ高校の受験をくぐってきた、
まあ、ラブラブついてもらえるよ、まあ、
そんなに工業高校でもない限りさ、うん、ないわけじゃん、うん、だからうちはね割と平均化されてるっていう、うん、まあもちろんオタクとかっているけど、うん、別にオタクだからといって女子がバカにするとかって、まあまあ陰でバカにしたかもしれないけど、まあないんだよな、そういうの意識したことが。
中学生日記とかでこれだったらわかる。
あ、そうそうそうそう、だから中学の方が、うん、こういう階級とかさ、バカにしたりとかさ、
あったよ、子供っぽいなと思って見てたもん、
ね、そうそれ分かるん
だ。ただ霧島部活辞めるっていうの場合もやっぱりヤンキーがいない世界なので、うん、中学って一番トップで占めてるのってヤンキーなんですよ、うんうんうん、もうファッションでもヤンキーが、うんうん、必ずこうリードしてるから、うんうんうんう
ん、でまあだから俺は帰宅部じゃねえや、俺柔道部、うんはい、柔道部でさ、
誠ってこう書いて
る。それは小学校とかね。柔道部でさ、1年の時に先生に誘われてさ、うん、いやまあ小学校から柔道やってたからさ、うん、でも嫌でさ、嫌、うん、で嫌で、うん、で1年の時文化祭で映画作って、うん、クラスで、うん、でそれが面白かったから、うん、ちょっと映画のうちには英検なんていうものがなかったんですけど、うん、だから同好会みたいなの作りたいと思ってさ。でそれが作りたいがために、いや今思うと柔道部やめたかったから、うん、その同好会作ろうっていう言い訳をしたんだと思うんだけど、うんうん、で あの1年の終わりか2年の初めぐらいにもう辞めますと、うん、うちの部活辞めるってよなんですけど、うんうんうん、まさに俺が霧島だったわけですよ、
なんかうちのみたいな、
今思うと今思うとね、なんかあの辞める時よ、なんかこんなにざわざわしてたなっていう気がする
ね。これすごい男だよね。
俺ね
自分のこと霧島になってるところ初めて見た
そう、俺ねなんかね、あの映画に俺がいないって思ったんだけど、後で気づいたら俺いないの当たり前だ。霧島だ。
上ちゃん、上ちゃん聞いてるか、こいつバカですよ。こいつバカです。
霧島だったんだ俺って。いや、それは置いといてだな。置いといてですね。
ネタにしてもいいのにですよ。
置いといてですね。やめたんですけど、
はい、
で結局その映画同好会みたいなのを作ったんだけど、うんうん、作ったはいいけどさ、結局誰もついてきてくんないんですよ。あの俺一人で作って、うん、で同好会作るには何人とか集めろって言われて、
ね、
で無理やり名簿に入れさせた友達ばっかりだからさ、うんうん、で映画をそいつらも好きなんだけど、うん、別に作るまではみたいな感じだから、うんうん、じゃあ今日打ち合わせやんぞみたいな、うんうん、放課後打ち合わせやんぞっつっても、みたいなさ、うんうんうん、どういう話作るみたいな、うん、別にみたいなさ、うんうん、誰も仲間がいない、うんうん、
まさに孤独、
まさに孤独みたいな、うんうん、
あのさ、神木隆之介君がさ、うん、あ、じゃあ神木隆之介君じゃねえや、部長、吹奏楽部の部長さんだ、
うん、はい、
部長さんがずっとひろき君のこと片思いしてますよね、
うんうんうん、
で、まあ吹奏楽部であっちこっちで吹いてるわけだ、
うん、
はい、ひろき君がいるところのちょっと上のあたりとかさ、いて常にこう吹いてるわけだ、
うん、はい、
練習してるわけですよ、うん、で英検がゾンビの映画を撮影しようっていう時に勝ち合っちゃって、うんうんうんうん、ひろき君が別の場所に行ったんで、うんうん、そこで勝ち合っちゃって、うんうん、英検の神君が来て、うんうん、あ、ちょっと撮れてくんねえかな、
うんうん、
っていう、まあ、あのその前にもいっぱいあるんだけど、うんうん、あの絡みがさ、うん、同じクラスの人間の絡みと思えないんですよ、
う
ん、
そうだね、それはあるね、
うん、え、お前同僚会社のそれみたいな
名前言ってないもんね、あの時ね、
なんとかさ、ちょっと
わかるよ、ね、
ダメとかっていう、
そう、だから同じクラスなのに、うん、あそこまで隔絶されてるかな、
されてる
階級とか、うん、帰宅部だとか部活だとかで、
まあ気が化してるにしてもちょっと自然じゃないんだよ、うん、そこはそれはちょっとないぞと、うん、で部長さん、うん、屋上でまずバッティングして、うんうん、次にもっぺんそのなんだっけ、校舎裏かど
う
かでね、
うん、そうそう
そう吹いてるわけですよ、うんうん、で部長はちょっと考えてるわけですよ、うん、今いろいろもうこんなんで自分がフラフラしてちゃいかんと、うん、で神木隆之介君に別の場所でやったらって屋上で吹きなよって言われて、うんうん、私はフラフラしちゃいけないんだって、うんうん、まああれは自分に対する説明だよね、自分に対する説得だよね、うん、だから神くんが、うん、じゃあ屋上で撮りましょうって言って、うん、まあ、それで神くん偉い目に遭うわけですから、うん、その後、うん、部長さんは、うん、あそこで吹きながら、うん、ひろきくんが来ます、
うん、
そして、嫌味なそのひろきくんの彼女が来ます、うん、で部長さんはプルプルプルってこう吹いてます、
うん、
はあの発想の練習してますよね、はい、で見せつけるようにしてひろきくんと彼女は、うん、まあ、彼女の方が誘うんだけど、うん、チューチューチューチュー、
うん、
濃厚なキスをするわけですよ、うん、それを見つつ、うん、吹く、
うん、
ペラペラペラみたいな感じ、うん、見て見ぬふりして吹く、うん、そしてチュー、
うん、
そして吹くみたいな、
うん、
何このシ
ーン何
これ何
このシーン、
これだから
え
何これみたいな、
うん、
そしてその後、うん、これ、まあ、話飛ぶんだけど、うん、まず部室に戻るとさ、
うんうん、
もうみんながいるわけですよ、
うんうん、
で、あのそこでこうじゃあ今日の、あのセッション始めようっつって、うん、こう吹奏楽部が、うん、終わると、
うんう
ん、なんかこういい演奏ができた、
うんうん、
私一枚の、うん、一皮むけたわみたいなさ、うんうん、バカじゃねえかと、うん、お前さ、うん、脚本書いたやつに聞きてんだけど、
うん、
俺お前片思い舐めてるだろと、うん、こんなんで済んだらお前
すまないね、
すま
ない、ね、
こんなんじゃすまんねえ、お前人間
演奏なんかできないよ、そんな
できねえよお前片思い舐めとるだろお前っていうさ、本当に何を言ってんのかね、人間の何を見てるかがね、分かんないんです
よ。まあ確かにそう言われればその部分はそうだな。
お前バカじゃないって言って、リアルに、本当にリアルにやるんだったら、部長が遅れて入ってきた時に、顧問の先生があれだけ頑張ってきて 一生懸命やってきた部長に対して、うん、いやお前遅刻、今日は遅刻してきたんだから、うん、今日は参加しなくていいよって廊下に立たせますよ、うん、あんなもの、うん、でギャフンですよ、うん、それがリアルですよ、うん、で神木隆之介君が、うん、なんだっけ、なんで映画撮るのって、うん、ひろき君に聞かれる、うん、で映画監督に将来なりたいの、うん、女優さんと結婚したいの、うん、って言った時に、うん、それは無理かなと、うん、でも自分が好きな映画とつながってる気がするんだよっていうふうにこう決め台詞で出るじゃないですか、うんうん、あんなこと思う、うん、
いやだからね、
作ってる最中にあれ思うか、
だから
マジでマジで、
いやうちのいやだからさ、お前落ち着けて、市村落ち着けて、
落ち着きます、落ち着きます、
だからさ、はい、分かんないんだけどさ、うん、あの辺のさ、ところで俺も違和感感じたの、うん、いや監督は無理みたいなこと言うじゃん、うん、高校生でね、うん、映画好きで英検に入って、うん、なんか自分で撮ろうって思ってる男が、そこにそこでもう無理と思いながらやってるかなって思う、ね、
しかも撮ってる最中にそんなことまで考えてる、
うん、映画監督は無理とかって、うんうん、あのセリフ言うかなと思ってさ、
うんうん、そうなんだよ、
うん、だから他のさ、うん、リアリティそこはそんなこと言うかな、思って映画、自主映画とか撮るかなとかって思ってさ、うん、もうイケイケじゃん、
イケイケだよ、
自主映画とか撮るやつ
やってる最中なんだよ、テンパってっからさ、
俺天才だと思ってなきゃやってらんない
じゃん、やってらんねえもん、
やんないよあんなの、うん、俺最高と思ってないと、うん、映画なんか大変だからさ作るの、
そう
思ってないとやってらんないのにさ、うん、いやー監督は無理みたいなさ、
で衝撃受けるんだよ、広木でもう一つの理屈の方はどう、うん、あの映画と自分の好きな映画とつながってるかなっていう瞬間があるから、それが嬉しいんだっていう、
それは思ったことないねそんなこと思わないじゃん、
だけど工藤思ったことあんのか、
思わない、
ね、思わないよね、自分の好きな映画とつながっていたい、
つながるってあれなのかな、だから要はそのゾンビ映画をやってるロメオが大好きで、自分ももし同じようなことをやってるのは、うん、
同じ
なんか近くなれた自分みたいのは嬉しい、
多分ね、あの理屈って同人誌作ってる人のさ、二次創作とかをやってる人の理屈とかって多分ああいうモチベーションなんだろうと思うんだわ、
真似をしてる
とそうなのかな、
うん、そのメインのワンピースだってワンピースのキャラを使って漫画を描いてたりするっていう、
なるほどなるほど、
そういう喜びなんだと思う、でもちょっと俺そういう気持ちで映画作ろうよってやったことってないから、うん、
ないよね、
わかんないんですよ、うんうんうん、あ
それと監督になれないっていうのはなんかこう矛盾してる感じもするけどね、そっから近づくんだったらその先に本当は監督になる、
うん、テーマ的なことなんだけどさ、うん、テーマ的って言うと俺はそこがテーマだなと思ったのはさ、うん、こう3人がよく帰宅部がバスケやってるじゃん、うんうん、バスケやってる時にひろき君が、うんうん、いや結局できるやつは何でもできして、できないさ、何もできない、努力しても無理だってことだろうって言うじゃない、うんうんうん、あれが多分正解だと思うんですよ、あれが多分この映画のテーマだと思うんですよ、うんうん、まず覆ってる世界観だと思うんですよ、うんうんうん、ただそこにグッと来ないんだよね、これ、そんなこと言われ
て、できるや
つはできる、できるやつはできる、できないやつはいくら努力したって無理だっていうことだろうっていう、世界観に胸疲れないんですよ、うんうん、ちっとも、でこれ結局それを補強するために全ての登場人物が、うん、配置されてて、
うん、例えば野球部のキャプテン
とか
っていうのはできない、
そう
できないんだよね、多分
できない、
あの人は
できない、
あの人はできなくって、うん、そのヒロト君、ヒロキ君はできるんだ、うんうん、だからあの野球部で、うん、次の試合来てくれよみたいな
さ
言われて、練習にも出てないのに、
そうそうそうそう
言われたりしてっていう話でしょ、うん、でもひろき君はできるんだけど、うん、つまんないんだよ、
つまんない、うん、
でキャプテンはできないんだけど好きなんだよ
ね、好きなんだよね、
充実して
る、ドラフト待っちゃってる人なんだよね、うん、それね、
で前回の相談、人生相談で、うん、なんで上達うまくなってきないのに、うん、はいはいはい、面白いんですか、はい、って言ってきた人いるじゃん、ね、はい、でもやっぱそこ となんか多分なんか
俺もねそれ思った
思い出したんだ
けど思い出した、
うん、うまくできても面白くない人っているかな、
う
ん、
ちょっと待ってそ俺ねそれね、うん、多分うちのと同じ感想だったかもしれないけどね、うんうん、まずね、うん、うまくできてるのに何でもできる、うん、つまりかっこいいし、うん、背も高いし、うん、ね態度も優しいし、うん、心にも優しいし、うん、ある程度のことができちゃう、うん、そういう人ひろきくんでそういう人います実際、うんうんうん、そういう人っていうのは一回人がやったことを見て、うんうん、やれって言われてもできちゃう、うんうん、大抵のこと
に
いる、うん、実際にいるけど、うん、できないことに対して虚無感を抱くなんていうことがあると思う本当に
できないことに対して
できるっていうことに対してなんかつまんないとか思 う、うん、そんな人間が本当にいると思う、うん、あの人たちそういう世界に生きてると思う、ね、ファーじゃないと思うよ俺だって
俺は分かんないけど、うん、できる人じゃないから
いやだ想像で想像で、うん、本当にそんなのが物語上のキャラとして設定するんだったらまだしも、うんうんう
ん、
あると思う
そこはね俺も思ったんですよだからできるのにうんどうなんだろうね
俺ね、うん、こう思ったの、うん、この物語の根底にあるってのはやっぱりできるのにできるけ、うん、できるやつは何やってもできるできないやつは努力してもできないで、うん、そのできない人たちが努力してるグループ、うん、できないで努力してないんじゃなくて、うん、努力しながらできないグループってはっきり分かれてるんですよ、うん、この物語って、うん、バドミントンの女の子ね、英検の部長さん、
あの橋本愛ちゃんじゃない
方、愛ちゃんじゃない方、うん、で橋本愛ちゃんの方はできるけど、うん、さほどっていうところに属してる、うん、でバレー部 の、 あのリベロっていう彼とかさ、うん、とか、まあ、英検の部長とか、うん、そうだし、うん、っていうふうにこうはっきり色分けされてるんですよ、うん、はっきりと、うん、でどうも、うん、俺は嫌味な言い方をするけど、うん、俺は努力してもダメだと、うんうん、努力してもすごいやつって、ね、いるからダメだって思っている人が、うん、じゃあ自分の代わりにできるけどもつまんない人間つまり全く逆にさ、うん、そういう人間がいるっていうふうに、うん、単に思ってるだけじゃないの
思いたい
思いたいんじゃないのって俺思っちゃうのよそれは俺は努力してもダメなんだって言ってる人間というかそういうふうに自分のことを、うん、まあ言っちゃうなる悲劇のヒーローですよ、うん、そして、うん、考えた上に仮想敵として
で何でもできちゃう、うん、
つまりアンブレイカブルですよ、
うん、あいつは何でもできちゃうけど、うん、でも人間的には空っぽだよねみたいな、
うん、だから自分がこうだから逆にいるはずだっていうい
るはずだ
想像よだから
いるといいなみたいな
そうそうそうだから俺ひろき君はこの物語の中で一番俺にとっては実在感がないのよ、うん、そんなやついねえってみたいなさ、うん、そんなことで虚しく思うやついないって、うんうん、って思うから最後一番のところでさ、うんうん、泣くじゃないひろき君が、うんうん、つまり本当にかっこいいやつ野球部の部長を、うんうんま、上木隆之介君という、うんうん、本当にかっこいい男たち2人に触れてしまったがゆえに、うん、自分のかっこ悪いなんで俺かっこ悪いんだってことで気がついて、うん、腹って泣くじゃないですか、うんうん、であそこが、うん、いやいねえよそんなやつって思ってくる
まあ例えばあれがね、うん、もっと中途半端な人間だったらね、うん、分かるんだけどね、はい例えばな努力もしない、うんだって俺できないからって言って努力しなくてもう中途半端なままに生きてる人間があそこで涙流すそういう人間に触れて涙を流すんだったら分かるよ
分かりますそれは、うん、それは神木隆之介君のあの理屈でもグッときちゃいますよ、うん、それは、うんうん、ところが、まあ、
そう言われるとね
あれこのひろきってやつを初めから
確かに
そういうやつ頭の中で考えただけだろうって思っちゃうから、
うん、確かにそういうやつは俺今まで会った中でいなかったな、
うん、いや違う世界見てるから全然俺たちと、うん、本当に何でもできちゃうやつって
何でもできちゃうやつってさそんな鬱屈しないよね
鬱屈しない
すごいまっすぐなんですよ
まっすぐに、
うん、だから素直なん
ですよ素直なんですよ、うんまあ、なんか鬱屈してるんだろうけど、うん、それは本当に俺たちの抱えてる鬱屈とは多分違った世界を見てるから、うん、それでねまだしつこくこの話していいですか、ねうん、ゾンビのシーンあるじゃないですか、うん、クライマックスですか、うん、クライマックスのゾンビのシーンあるけど、うん、あそこでだおかしいなと思うのがさ、うん、みんな食い殺せってやるよね、うんうん、でもあの前の段階で、うん、
霧島だって言ってわーって屋上に集まってくるあたりも、うんうんうん、何してんのって気がするんですよ。うんうん、それは多分あの、うんうん、シナリオを書いてる人はフィクションの飛躍だっていうことでやってるんでしょうけど、うんうん、なんでそこでそんなにみんな泡食うかなみたいなところでちょっと乗れないんですが、うん、まあそれ置いといて、うんうん、で神木君の大事にしてた英検の人が作った隕石を蹴っ飛ばすんだね。畜生いねえじゃねえか霧島さん、バーンっつって、うんうん、それでなんていうのそのじゃあみんなもうお前らひどいじゃないかと、うん、で食い殺せっつって、うん、ゾンビが食い殺してそこで吹奏楽部の演奏に重なって、うん、幻想的なシーンになってさ、うんうんうん、
リアルな
映画っぽい、ね、
映画っぽい感じでゾンビに食われてくるんですが、うんうんうん、あの時にさ、うん、やっぱりその世界観の中から初めに言った世界観から出ないのは、うんうん、あの悪役しか食われないのよ、うんうん、この映画の中で悪いやつとして描かれた人間しか食われないわけよ。
ああ、例えばあのバレー部 の、うん、あのゴリラ、
ゴリラとか、
ゴリラとか、
うん、ゴリラとかバレー部のゴリラとか、うん、バレー部のゴリラ、桐島君の彼女、うん、嫌味な彼女、うん、橋本愛、うん、ね、それから橋本愛の、うん、あの彼氏とかさ、うんうん、で、あのゾンビってさ、うん、俺一つまず思うのはゾンビってそんなもんなのっていう気するのよ。つまりいいやつだけ食って、うんうんうん、嫌なやつは食わないとかってそんなもんじゃないよねと、うんうん、で思春期の思いがバーンって爆発しちゃうんだったら、うん、あれもゾンビって俺はもう天才みたいなもんだと思ってるから、うんうん、誰も彼も食うだろうと、うんうん、つまり物語の中でよく描かれた人も悪く描かれた人も例えば悩んでる女の子いるじゃん、うんうん、バドミントンで背の低い、うんうん、背の低い、うん、あの子とかは食われない、食われないじゃない、うん、ないんだよ、うん、食われてないの、うんうん、ね、うん、でそれはちょっとさ、
あのバレー部の背の低い
子彼も食われてない、
食われてない、
食われてない、あれ食われたか、まあでもあのとにかく一番象徴的なのは、うん、まあ吹奏楽部はしょうがないにしても、う
ん、いないから、
いないから背の低い、うん、頑張ってたあの子は食われないのよ、うんうんうん、でそれはさ、うん、えらくお前分かりやすい完全懲悪をやってくれるけど、うん、けど、うん、でそれでいいの、それゾンビ映画ってそういう風に扱っていいのっていう疑問が一つ、それからもう一つ、いやこれは神木隆之介君の狭い視界で見てることであるから、ね、あの思春期の人間の狭い視界で見てることであるからって言うんだけど、でも神木隆之介君に悪いことしてない悪役の人も食われてるのよ。つまり、
はいはい、
あの桐島君の彼女は別に神木隆之介君に何も嫌なことしてないわけ、うんうん、にもかかわらず食われちゃってるっていうのは、ああああやっぱり映画作ってる人たちが明確に悪役って設定してる人間だけを食わせることで完全懲悪のカタルシスをここで味わわせるっていう計算をしてるだけなのね。だからあの全部古いねっていうさ、そこでチートもカタルシスだ、それは俺はもう映画の途中で気持ちが降りちゃってるから、それはあんたたちの都合で悪く描いてるだけで、え悪いでしょ悪いでしょって言われて、その人たちがゾンビに食われたところで、いや私別にそれにはさほど、うん、でそもう本当にいろんな人間が食われてって、最後に橋本愛が、うん、
食われて
そこで神木隆之介君がギャーッうわーって青春の絶叫を上げるんだったら、うん、本当にカタルシスなんだけど、うん、別に食ってやれっていう気持ち になってないから俺、うんうん、神木隆之介君の視点なのか、それとも制作者側の視点なのかって、うん、非常にこう都合よくやるんですよ、そこに、うん、でしらっとしちゃうんですよ。
あなるほどね、うん、そういう視点ね、う
ん、俺は、
うんなるほど
ね、だからそのなんていうの、あのうまいっていうシナリオだと思うんですけど、うんうん、あの例えばそのなんだろう、テーマあるじゃない、最後にテーマ言うときに、うん、あ
でも僕らは生きていけなきゃいけないんだ
この世界でっていうときに、うんうんうん、これ神木隆之介君が言うべきセリフだろうけど、神木隆之介君がそのままシナリオを読むんじゃやっぱりダサいじゃん、うんうん、だから英検のさ後輩がさ、うん、部長これ何でしたっけって言っても、うんうん、分かんないじゃん今読むからって言って読む、うん、でそこでみたいなさ、うん、そこで神木隆之介君が言うっていう、このうまさどうすかうちの君みたいな感じでこう、うん、シナリオの腕ですわ、うんみたいな感じなんだけど、ああああそうまいうまいうまい、いやこれ本当それお世辞抜きでうまいと思いますけど、ああ、うん、それ以前のお話の構造が完全懲悪みたいな感じなんで、うん、いや私チートも、うん、 なるほどね。っていう風に思ってしまうので。
なるほどね。
あのね、絶対感情移入させたいんで、
神木君にね。それはもうもちろん。
いや、だってそれは美しい男だしさ、神木君もさ。うんうんうん、だって、その、だって神木君はこの映画の中で最強キャラなんですよ。うん、一番もう最強キャラなわけ。うん、で、ヒーロー漫画で言うと、うんうん、敵が出てきて、お前なんでそんな強いんだと。うん、で、当然見てるこっち側とすれば、うん、必殺技があるから強いんだと思ってるけど、うん、いや、俺はこう思ってる、うん。っていうんで、悪役がガーンとするっていう、うん、よくあるパターンじゃん。うんうんうん、でそれを神木隆之介君がこの映画の中でやるのよ、うん、スピリッツの部分で俺はこう思ってるから、うんうん、そのヒーローが一番強い理屈が、うん、映画監督は無理それねえだろ
まあ確かにね
それって、うん、アヒョンみたいな感じになっちゃうわけですよ
そうだね
だ面白いと思ってる人は多分感情にできてるってことなんだろうね神木君に
いや、多分この、うん、この映画で、すげえって感情移入する部分、うん、登場人物でいるとしたら神木くんしかいないもんね。うん、そこでやっぱり、カタルシスが得られてるんじゃないですかね。
これさ、この霧島って、例の年末のベスト10の中にこの、入れる、
いや、入れる感じでいいんじゃ
ない
？
入れる感じでいいんじゃない？ここまで長く話
してるから。そうそう。うんうん、俺、なんか入れる感じだったら、なんか、ナンバーワンになっちゃうかなとかそんな思いしてた
んだ。こんちゃんは、
こんちゃんは、俺はかなり来てた。
かなり来た。
ようやく来たじゃん。こんちゃん、遅いよ。
こんちゃん、先に言ってよ。言ってよ。いや、どうぞ。こんちゃんとしてはどこ
が？どこが？だから、いや、神木くんも、帰宅部も全部同じだよって
言
うん
ですよ。そうそうそうそう。
なんか神木くんで大騒ぎすることじゃないよっていう、そういう感じで見てたんですよね。だから全然。大騒ぎ。だから神木くんに、はいはいはい、に感情移入とか全然しない。
しないんだ
しない、全然しない。全然。
全然しないんだ。全然しない。みんな同じ
よ。みんな同じですよ。みんな同じですよ。バレー部。
バレー部。こっちゃんの先生と。
そうそうそう。
先生みたいな。
そうそう。もうキャプテンも全部そうっすよ。野球部のキャプテンも全部。
なるほど。
感情移入はしない。
しない、全然しない。
全然しない。
全然しない。
しないのにどこがいい
どうい う
なんだから、遠い、昔思い出せる。
いや、じゃあこんちゃんはあん中にいたっていう、あ、俺の学園時代に近いなっていう感じはあった
んだ。俺の近い時代って言ったら、ね、俺、霧島君が近い、ね。申し訳ない。申し訳ない。
俺、皆さん、この部屋に二人霧島君いましたよ。
霧島君、申し訳ない。俺、霧島。ただ俺は辞めない、部活辞めない霧島くん。部活辞めない霧島くんだけど、あと可愛い彼女もいる霧島くん。ただスポーツの成績が良かったっていうだけの話だよね。
なんだ
ろう。そういうことですよね。
でも、どこがちょっと面白かったか
面白かった。だから、なんつうんだろう。遠い昔を、だから、なんか
いや、些細なことっすよ、
霧島が辞めるとかなんてさ、もう全然さ。そんなちょっと些細なことをわーわーわーわーやってる。その時、あったなぁ、そんな、なんかどうでもいいことで、なんかさ、騒いでる時あったなぁ、みたいな。
あったあんな青春あった
あった、ありましたよ。
例えば、こんちゃん、ワンエピソード、どんな些細な
こと、そうそう、思い出せませんけど、だからさ、どうしようもないことですよ。例えば、例えばね、俺の高校時代は、ちょうど、ドラえもんが最終回になった、みたいなさ。のび太は植物人間ね、みたいな時に、お前ら、ちょっとみんな、コロコロコミックスの最終回、お前、見つけてこいつってさ、
高校の時
探しに行った。
コロコロコミックス、
お前、探しに行ったって俺と探しに行ってさ、本屋に行ってコロコロコミックスったらまだやってんだよ、ドラえもん。
それは何コンちゃんが命令したのみたいな。
みんな命令して、みんなっつうか、ある一部分の
人。一部分。
ちょっと探してこいよ、俺も行くから。そう。全然、そう、連載続行中でさ、おーちゃん戻ってこいみたいな。これ何なんだろうなぁ、飲みては植物人間で、みたいなさ。何なんだろうみたいな。その程度ですよ、霧島がいなくなるとかって。そう。
あなるほど。
そうそう、そんな話ですよ、もう全然。うん、みんなもう、なんか、神木くんなんかそんな、まあ、頑張ったと思いますよ、一次予選に入った。
いや、でも、話聞いてると、全然面白いと思ってないよ。そういや、こんちゃんの口調で言うと。
こんちゃんの口調で言うとさ、大したこと描いてないんだよ。
描いたことないの で、だあの、あの時あったなーみたいなさ、遠い昔を思い出す。なんか
ノスタルジー。
そう、ノスタルジー、ノスタルジー。ノスタルジックな感じになるんですよ、これ。
そして、こんちゃん本当に霧島だったのか。
俺、霧島だった。ある意味霧島。
ある意味
霧島。あれ、やめてないけどね。やめてない。しかも、あんな可愛い彼女はいなかったから、ね。ある意味霧島的存在。
こんちゃん何部だったんだっ
け。俺、少林寺拳法部。で、あの、
最強じゃねえ。
大会出れば、必ず朝礼で、あの、表彰されたり。
強かった
ね。じゃあ、マジで霧島じゃん。もう
彼の霧島。霧島くん、霧島くん的な感じだったん
ですよ。マジで、やめたら、ああいう風になったかも。
ならない。それはならない。
だけどさ、だけどさ、いや、やっぱ、上ちゃんが聞きたいのはさ、映画館、映画少年だったっていう孤独を抱えてたっていう。
全然抱えてない。
抱えてないし。
抱えてないってさ、好きなもんがあってさ、それに夢中になってる時にさ、孤独だなんて思わないでしょ。思わないでしょ。
思わないですよ。
全然ない、それはないなと
例えば、俺中学の頃アニメが好きでさ、教室にアニメージュとか最新刊買ってきてこう読んでたら友達が、お前中学にもなってそんなもん読んでんの？ってバカにするわけですよ。全然関係ないもんね。
関係ない。
お前わかんないのアニメの良さみたいなさ、こんな感じですよ。好きなものに夢中になってる時って。だから全然孤独なんて考えないよね。
だそう映画でもそうだから映画表見てるところバーンってやられるじゃん。それはやりすぎと思ってた。まああそこに立ってやってる神木くんとあの相棒が悪いと思ってた。邪魔だ邪魔でしょあの入り口の。
邪魔で入り口
の。入り口の入り口やめなよそん
な。ベストワンなんだよね。
今んとこちょっとやばいなと思ったね。
マジで結構感動したってこと。
感動じゃなくてだからノスタルジー。不的なね、そんな感じですよ、だから。だからちょっと、
いいな、
そう、いいな、みたいな、そんな、いや、
俺は映画として見ると、あの、なんていうの、本当にうまくやってるつもりなんでしょうけど、嫌な言い方ですが、カラオケボックスに行って、すっごい歌うまい人いるじゃん。もう本当に拳とかビブラートとかすっごいやる人。
これ優先って
思うぐらいの人いるじゃん。でもちっとも感動しないんだよね。うまいだけの歌。ちっとも感動しない。うまいなって思って帰りたいなって思うだけで、だからうまいっていうものを見せられても、なんか心動かないんだなっていうことが俺はちょっと分かりましたっていう感じですね。この映画に関して上ちゃんごめんねみたいな。いい映画だと思いますよ。これにすごくのめり込む人がいるっていうのはもうすごくよく分かる。ただ嫌だなと思うのはこれを分からないのは気持ち悪い、気持ち悪い、これを分からないやつはダメだっていう言い方って、その言い方っていうのはスクールカーストのがあるってあるとすれば、スクールカーストのあの上の人たち、帰宅部の人たちの劣化版でしかないよってこと、そういう発想法って。だからそれは俺はどうかな、そういう発想を、好きな映画があるし、この映画大事だっていう気持ちって、俺あのそれだけの力のある映画だと思うけども、もう入れない人にとってはね、本当に。
あと、そう、映画少年の孤独とか、そういうのはないですね。
あんまないね
、全然ないね。ないですね。まあ、映画じゃないにしろ、何かの自分の違うものに対しての孤独。
特にさ、あの、映画ってさ、割ともうメジャーだからさ、映画好きって言っても別にみんな映画好きじゃん。
いや、あれじゃないかな。例えば、やっぱゾンビ映画とかっていうと、
ジャンルね。
ちょっとこう、人に好きだっていう。
でもそれ言うとさ、だって高校時代の時ってそれこそ
ホラーブームですよ。バタリアもみんな行くみたいな。
もうブームに乗っかっちゃってるみたいな感じじゃん、俺ら。
そうなんですよ。
だから、
サンデリア直撃
してる。今ゾンビっていうとちょっとはあれなのかな。でも今ゾンビブームだもんね。
ゾンビブーム。
ジャンルで言うとね、ワールドウォー Z みたいなのがあるし。
例えばじゃあガラスのウサギ見て、いや、すごいいいみたいな。
逆にさ、ガラスのウサギファンみたいなやつの方が孤独感じるんじゃない？
そう思うけど、それはだからシナリオの計算で、この映画見に来る人にグッと来させるためには、このぐらいの理屈っていうさ、薄さっていう、決してサンゲリアじゃないんで。
ルチオフルチじゃない。
ルチオフルチから見とけ。
お前そんなマニアックなこと言われても。
言われても。ロメロぐらい見とけなんですよ。
鉄もってことなんだよ。
そうそう。まあそれは。
それが。
鉄もになってんだよね。
じゃあそれがなんかね、目くばせに見えちゃってしょうがないんだよ。
なんか俺らの世代はなんかわかるんだけど、の世代で鉄も。 ね、ちょっとないだろ
う。神木くんが初めて使ってるっていうのもさ、
うん、あ、そうそう、俺もそう思ったんだよね。今いんのかしら
みたいな。神木くんの、いや、お父さんが使ってたっていうと、うんうん、
いや、だからあれ現代の話じゃないんじゃないの、なんか
実は。まあファンタジーだよね。時空的にちょっと、
まあね、多分俺らは高校時代の話とか、
ね、まあ、スマホとか使ってるけどね、
うん、スマホ使ってるよな、うん、
使ってる、
スマホ使ってる、まあ現代は現代だけど、もう俺なんかでももう、高校時代に映画作ってた時ビデオだったからね。
ビデオでしょ。あ、そう。
ビデオでしょ。逆に8ミリなんていう発想がなかった。
なかったね。
8ミリフィルムじゃなかった。
うん。でもうなんか親にねだってさ、あのビデオデッキのさ、つなぎ取りが綺麗になる、あのフライングイレース、フライングイレースヘッド付きのあのビデオマスターっていうやつとか20万ぐらいの買ってもらってさ、うひょひょなんつって、コマ撮りもできちゃうなんて。でカメラはレンタルでね、レンタルショップで借りてきてね。でこう、あの粘土でコマ送りコマ撮りしてこう。うわ、粘土が動いたなそのぐらいですから、その程度ですから、もう、かわいいもんですよ。
でも俺はフィルムだったら、カチャカチャと
か。だからその辺はね、都会っ子なんですよ、東京人。
まあでもほら、去年、ゴンちゃんさ、これだったけどさ、うん、上くん家で花火大会やってくれたわけですよ。で、こう、非常に気分良かった。花火はいいし。ね、また上くんの作って、上リヒト君の作ってくれたおでんが上手だけど、うまかったんですよ。非常に気分良かった。で、これで彼が勧めた映画をね、ここであんまり言うとさ、
またさ、
そんなこと言うんなら市村呼ばねえよみたいな感じで、そういうのやったりすると嫌だなと思
って。また花火の季節やってくる
し。また季節やってくるって、上ちゃん、だからそこはちょっと、まあ、
ああそうです
ね。ちょっとや優しく私も言ってますので、ということで別にみんな呼んでほしいっていうさ、ね、
う
ん、ね、また呼んでほしい
ってい う。そう、俺はちょっと忘れてたっていうのありましたね。すみません。次は行きますから、
ね。またおでん食わしてね
っていう。おでん、それでも食べたいし、ね、
聞いていただけると、
はい。こんな感じでね、うちの戦闘対戦にメールくれればもうリクエストにガンガンもう今のところ 100% で答えても
らえますからね。
こういう話題をあの振ってほしいみたいなさ、みんなであのこの映画について語ってほしいみたいな希望がありましたら、どんどんあの皆さん聞いてる方は。
怖いよね。例えば自分が好きだって面白いって映画を勧めてくれてさ、今回上ちゃん完全にそれじゃん。なのでさ、みんなさ、こんちゃんはさ、いいって言った
ら
どう思ったって。
みんな同じみたいな。別に感情移入しない。
俺は霧島だとかわけわかんないです。
それはそれとしてね、
そうですね、
メールくだされば、もう今のところ 100% で答えてますので、うちのアットマーク、戦闘体制さくら .ne.jp、こちらの方に、どんどん、メールください。
はい、じゃあ、続いてもすぐにもう、
すぐに課題が
ナイトピープルやってください。